こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はいつもと違って新しい取り組みをしてみたいなと思って、それがですね、ニュース記事のまとめを紹介して、いくつか解説も交えながらピックアップしたものを紹介できればと思っています。で、ここ1週間で読んだニュースから個人的に面白いと思ったマーケティングの記事を選んでいます。で、選んだ基準なんですが、マーケティングのものの見方とか考え方、あとはマーケティング事例を学べるものです。で、記事はですね、これからご紹介していくんですが、全部で9個と、で9個で少し中途半端だなと思ったので、一つマーケティングが学べる動画を最後一つ紹介をしています。まあ、それぞれにどこが面白かったのかの解説も簡単につけていければと思っています。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。まずはですね、じっくり読みたいマーケティング事例の記事を2つ紹介します。一つ目なんですが、セブンの豆腐バーがヒット、仕掛け人が語る商品開発法はという日経クロストレンドの記事です。で、豆腐バーというのはセブンイレブンで売っている豆腐を材料にした食べ物なんですが、この豆腐バーの開発担当者の方を取り上げた記事でした。で、興味深かったのが豆腐バーの開発での着想だったんですね。具体的にはこの記事から面白いなと思った観点が2つあって、1つ目はこの担当者の方が前職がお菓子業界の方なんですが、お菓子業界の知見からアイデアが得ていると。具体的にはお菓子業界というのは種類が多くて、メーカーは新商品を出すのに知恵を絞っているんだけれども、一方で豆腐業界というのは、ほとんどの消費者が強い関心を豆腐には寄せずに、なんとなく買っていると。この比較から着想を得たというのが面白かったです。で、もう一つのアイデアのヒントというのが、アメリカへの視察を行った時で、アメリカでの豆腐の売られ方とアメリカ人の捉え方、具体的には健康意識の高い食材という位置づけだったんですが、ここにヒントを得て、日本人は豆腐が持つ魅力を食事で生かしきれていないのではないかと。ここに気づきを得て豆腐バーを開発したとのことなんです。で、この記事から学びがあったと思っているのは、新しいアイデアの作り方だったんですね。一言で表現すれば、得られた学びというのは、アイデアは遠いところから着想を得ようでした。遠いというのは、例えば違う業界、この例で言うとお菓子業界がそうだし、あるいは、アメリカですよね。このような違う業界とか、外の世界からの体験、まあ、視野を広げて、異業種の成功事例を掘り下げたりとか、畑違いの場所には時にも訪れてみて、ちょっとした違和感からもこうアイデアを得ると。こんなこともこの記事から学びました。はい。では、2つ目の記事です。吉野家さんの記事でした。記事のタイトルが、吉野家伊藤常務の DX 論、若手は金や社内規定を気にするなです。で、次にご紹介したいこの記事というのが DX について考えさせられたんですね。で、この記事の伊藤常務という方は元 P&G の方で、現在は吉野家で常務をされている方なんですが、伊藤さんへのインタビュー記事でした。で、この記事で興味深かった点をざっと言っておくと、吉野家さんの DX の取り組みですね。例えばリモート会議をこのように進めたとか、モバイルオーダーへの導入、またオーダーごとに提供時間の可視化を進めているなど、いろいろやっているなというのが面白かったです。で、一方で、では何から何まで全てをデジタル化するというのは本末転倒であると。例えば、例で興味深かったのは iPad 導入よりも時には紙の掲示板の方が効率がいいこともあると。こんな話も面白かったです。で、この記事から学べることというのが、やっぱり DX って手段だと思ったんですね。こう手段の目的化にならないためにはどうすればいいのかと。こういった着眼点が面白かったです。で、これは DX に限らずなんですけれども、マーケティングでも大事な対極感を持って目的を見失わないためにはどうすればいいのかと、こんな観点から学びがあるインタビューの記事でした。はい、ここまでが2つですね。じっくりと読みたいマーケティング事例の記事でした。はい、次のトピックなんですが、気になる商品とかサービスを取り上げた記事、4つご紹介します。個人的に面白いなと思った商品サービスについてです。一つ目の記事なんですが、タイトルが CD が苦戦しているのになぜ曲を取り込むラクレコは売れているのかです。で、音楽業界って長らく CD 離れって言われていますよね。で、しかしそんな世の中の流れとは逆行している商品が人気を集めているという記事でした。で、名前がラクレコなんですが、これはスマホ用の CD レコーダーです。バッファローから出ていて価格が9900円だそうです。で、ラクレコの特徴は CD の楽曲を直接スマホに取り込めることなんですが、CD1 枚、まあ、60分だとして、取り込みにかかる時間は5分くらいだそうです。で、取り込んだ曲というのは専用アプリで管理と再生して楽しめて、取り込んだ曲名とかアーティスト名、あとは CD のジャケット写真をネットから自動的にアプリ内で反映されます。で、マーケティングの視点でこの商品が面白いと思ったのは、 逆張りの商品なんですよね。今の時代に CD 専用のものというのなんだけれども売れていると。で、売れている理由も確かになと思うところがあって、機能を絞り込んで CD をスマホで聴くことに特化しているという、こうした明確な商品戦略を見ました。で、なぜ売れているかというのを掘り下げたときに、消費者のペインポイントをですね、具体的には YouTube とか音楽ストリーミングサービスでは自分が聴きたい音楽がなかったりとか、思い出の曲をもう一度 CD で聴きたい、だけど今 CD プレイヤーが手元にないと、こういったペインポイントを解消しているんだなと思いました。ニッチな商品だとは思いますが、尖っていて面白い事例だと思った記事です。はい。二つ目の気になった商品の記事が、タイトルがですね、何これ便利、そのデータ印刷して郵送してを1通99円から日本郵便が代行するサービスです。で、記事のタイトルそのまんまなんですが、こんなサービスが人気あるんだとこれも思った記事です。で、これはウェブレターという名前の記事なんですが、中身はどういうことかというと、例えば請求書などを電子ファイルでお客さん、先方に送ったときに、相手が紙で郵送してよと送ってきたときに、このサービスを使うと便利そうだなと思ったんです。で、電子ファイルを専用のウェブページでデータ入稿すれば、あとは印刷物を指定の相手に代行で郵送してくれるという日本郵便さんがやっているサービス、ウェブレターなんです。で、世の中デジタル化が進んでいるとはいえ、むしろ進んだからこそなんですかね、もし請求書をメールとかメッセージで添付して送ったのに、そのデータを紙で欲しいと先方から言われたときに便利そうなサービスです。もし紙にする場合、自分でやるとすると、わざわざ紙をプリントアウトして、あとは封筒と切手を用意して、相手の住所と宛名を手書きして、外に行ってポストに投函すると。こう、言っていて考えただけでもお金以上に面倒そうですよね。で、これを、最低で99円で代行してくれるんです。で、大きな世の中の流れ、デジタル化とは逆行するサービスなんですが、マーケティングへの学びを挙げておくと、こんなところに取りこぼされたお金を払ってでも手間や面倒を解消したい利用者の負があると。これを解消するサービスということで興味深かったです。はい、3つ目の気になる商品なんですが、シニア向けのスマホです。で、記事のタイトルが、4、5年は使えるスペック。ドコモから京セラ製安心スマホが登場した理由です。で、これはシニア向けの安心スマホの記事だったんです。で、この記事ではコンセプトや開発経緯について京セラとドコモの担当者に狙いを掘り下げています。で、シニア世代をターゲットにしたスマホで有名なのって、楽々スマホがありますよね。で、この楽々スマホと比べて安心スマホはどこに差別化を持ってきたかというのが興味深かったです。で、マーケティングへの学びがあると思ったのは、想定するユーザーニーズを丁寧に聞いているところだったんですね。アンケートとかインタビューを重ねて、スマホへのニーズとか、どんなことに困っているのかを理解しての開発だったことがわかります。ユーザーを深く理解しての商品開発事例という意味からも学びが得られる記事でした。はい。では、4つ目ですね。サービスの記事見ていきましょう。あ、ちなみになんですが、概要欄に全部の記事のタイトルとリンクをつけておこうと思っているので、気になるものは概要欄から読んでみてください。はい。4つ目の気になったサービスの記事だったんですが、TikTok に関してです。記事のタイトルが、TikTok が動画でバズった料理をユーザーに届ける宅配レストランを全米展開。3月に約30店舗オープン。こんな記事でした。で、これはアメリカの話で、内容は今の記事のタイトルの通りなんですが、TikTok がバズった食べ物動画を実際に食事として宅配から届ける新サービスの準備を開始していると。3月に300店舗だったんですが、アメリカでやっていくという記事でした。で、記事によれば、TikTok 外食とかレストラン事業に進出するわけではないようなんですが、TikTok で紹介された人気料理をユーザーに体験をしてほしいというマーケティング活動の一環としてどうも捉えているようなんです。まあ、TikTok でこうバズって話題になって、実際にそれを食べてみたいと。そういう人がデリバリー注文から本当に試して現れるようになって、で、ここからいい好循環が生まれると思ったんですね。で、実際に食べた人がまたその様子を TikTok にアップして、もうそれも拡散され、人気が火がついていくと。で、こうした急激な注文に欠品も出ることもありそうですが、このようなネットとリアルでのこうお祭り感のようなものが醸成される好循環が起こりそうです。で、テスト的にまずは300点という展開だと思いますが、この TikTok のリアルとネットをつなげる面白い取り組みだと思った記事です。はい。以上が気になったニュースの、気になった商品ですね。商品とかサービスの記事4つでした。はい。では次のチャプター入っていきましょう。調査周りのニュースですね。 ニュース記事3つピックアップします。1つ目は、ネットテレビの話題なんですが、マクロミルの調査を PR タイムズで見ました。記事のタイトルが、中身がですね、2021年の最新のテレビ利用動向調査をやって、その結果、主なサマリーをしておくと、テレビの接続率は 41.8% で、推定人口は日本人で約3400万人とのことです。で、マクロミルの最新のテレビ利用動向の調査からだったんですが、これはネット調査です。で、ネット接続ができるテレビ、コネクテッドテレビですね。ネット接続ができるテレビについて、自分の数字の感覚がアップデートされる調査結果だったので、興味深かったです。例えば、今も先ほど触れたんですが、テレビのネット接続率は 41.8%、40% ちょいですね。で、推定人口が約3400万人と、結構いるんだなというのが、この記事で思いました。で、あともう一つ面白かったのが、YouTube ユーザーの中でテレビから YouTube を見ている人は3人に1人とあったんですが、思っていた以上に多いなと感じました。皆さん YouTube って普段見られるのかなと思うんですが、何で見ていますかね？スマホですかね？パソコンですか？で、この3人に1人というのがテレビで、ネットに接続されているテレビから YouTube を見ているというのも、結構いるなと思いました。で、もう一つ、これが一番実は驚きだったことの3つ目なんですが、テレビで動画サービスを視聴している人だけを見たときに、その民放でのいわゆるテレビ番組と動画サービスの視聴時間の割合だったんですね。母集団をネットテレビを使っている人、ネットテレビで見ている人に絞ったときに、民放でのテレビ番組と動画サービスの時間、見ている時間の割合なんですが、この2つどれぐらいだと思うでしょうか。で、今驚いたと言ったように、もしかしたら分かったかなと思うんですが、動画サービスの方が時間のシェアが多かったそうなんですね。わずかだったんですが、動画サービスが 50.8% で、民放番組、テレビ番組が 49.2% ということで、わずかではあるんですが、動画サービスが民放放送の視聴時間を上回っている結果と、これって結構すごいなと思ったんですね。というのも、今後ネット接続テレビがまだまだ増えていくだろうと考えたときに、その人たちはテレビを見る時間の半分以上は、今の 50.8% という数字をそのまま当てはめると、半分以上は YouTube とか Amazon プライム、Netflix などの動画になって、テレビは画面はついていて、見ていても中身は動画サービスで民放の放送ではないんですよね。で、これを、どういう影響があるかと考えたときに、テレビ CM のリーチ、生活者に届く範囲なんですが、今よりも低くなっていくわけです。で、いよいよその地上波の民放番組枠に流れるテレビ広告が、いわゆるマス広告と、そう呼ばれなくなる日も遠くはないんじゃないかなと、この結果から考えさせられました。はい。2つ目の調査結果の記事も見ていきましょう。次はですね、ニールセンの調査ですね。ニールセンが2021年、日本のインターネットサービスの利用者数と利用時間ランキングを発表しています。これはニールセンが独自で持っているデジタルコンテンツ視聴率、ニールセンデジタルコンテンツレーティングスというものがあるんですが、そのデータをもとに2021年の日本のインターネットサービス利用ランキングを発表しています。で、これはちなみに毎年公表しているので、毎年見ていると最新のネットのこう概況というか、全体像を数字でつかむためにも見ておくといいと思うニュースです。ちなみにベスト10見たときに、上から1位っておくと、Yahoo、Google、LINE、YouTube、楽天、Amazon、Twitter、Instagram、PayPay、Facebook です。で、これが日本におけるトータルでのデジタルでのリーチというか、人数ですね、利用者数の多いベスト10だったんですが、個人的に面白かったのは2つあって、Instagram が Facebook より上位に上がっていると、もう1つが9位にあった PayPay がベスト10入りに入っているのは興味深かったです。で、調査周りの3つ目、これが最後なんですが、MMD 研究所が発表している2021年のスマートフォン利用者実態調査です。これも毎年ですかね、見かけるので、スマホの利用時間とか、どういう内容をしているのかなというのを見ておくといいんですが、例えばトップラインで出てきたスマホの利用時間で一番多かったというのが2時間以上3時間未満で、2割ぐらいですね、19.7% の人が2時間以上3時間未満、1日スマホを使っているということを言っていました。で、記事にはもっと詳しく出ているんですが、ここでは紹介しないんですが、この MMD 研究所の調査も見ておくといいのかなと思っています。はい。で、ちょっと駆け足になったかもしれませんが、以上が今週いろいろニュースを読んだ中で、マーケティング関連でこれはピックアップしたいなと思って紹介した9つでした。で、最後にちょっとおまけっぽくなるんですが、 あと一つ紹介したいのが、マーケティングが学べる動画です。で今週、YouTube を中心に動画をいろいろ見ているんですが、その中で、マーケティングへの学びが最もあると思ったものを最後に紹介します。でこの動画は、田畑慎太郎さんの動画なんですが、記事のタイトルがですね、真面目な人ほどマーケターに向かない理由を語りますと。田畑さんの動画です。で、動画のサムネイルにですね、ジャランが起こしたマーケティング革命とあるんですが、このジャランを事例に使って、どういう人がマーケターに向いているのかというのが、田畑さんなりのこう切り口で解説がされていて、興味深かったです。で、このジャランの事例とは何かなんですが、カップル向けの宿泊客を想定した個室混浴サービスを導入した、この事例をとって、こういうところにこう目が行く人、着眼点を持てるという人がマーケターに向いているということだったんです。つまりは、あまりにこう、なんていうんですかね、真面目すぎるとマーケターには向かないというふうな解釈をしたんですが、カップル専用に、カップルをターゲット客に想定して、個室に混浴サービスを導入しようと。もし、今では割とよくあるサービスなんですが、当時まだない中で、これを初めて、社内に企画提案をして通した人、ここの人はというのがマーケターに向いているという指摘だったんですね。で、これは私の解釈なんですが、この企画を言い出したときは、おそらく社内から、反対の声いろいろあったはずで、そんなイメージの悪くなるようなことはできないとか、何か問題が起こったらどうするのか、責任が取れるのか、みたいな話であったり、他に過去事例がないからできないのような反対がきっとあったはずなんですよね。しかし、誰もやっていないことでも満たされない顧客ニーズを理解し、ビジネスを作れる人こそマーケターであると、こんなことをこの動画から学びました。こう真面目すぎる人、学校の勉強では教えられないことにこそ、分かっている。例えばそれが人間の本音とか欲望を心で分かっている人の方がマーケターに向いているという田畑さんの指摘は、確かになるほどなとこう考えさせられる話だったので、最後にマーケティングへの着想のヒントになる動画を一つ紹介をさせてもらいました。この動画の URL も概要欄につけておくので、よかったら後で見てみてください。はい。以上がですね、9つの記事と、あと1つ動画だったんですが、いかがだったでしょうか。で、こんな感じでですね、週に1回ぐらいは、こういう内容もこれから配信していくのもありかなと思っているので、もしこれが良かったなと思ったら、次回も聞いていただけると嬉しいです。はい、今回は以上です。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。